ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。昨日の夜からのさらに更新というね、非常にいい朝を迎えることができました。稽古稽古稽古の日々でございます。これ昨日も言いましたね。そういう状況でして、家に帰ってきてちょっと細々したことをしてね、朝を迎え、この後すぐにまた稽古場へという状況が続いているわけですけれども、非常にね、充実した日々を送らさせていただいておりまして、そして本番ももう間近と、来週の今日、そして明日にはね、公演が終了するというこの危機迫った状況の中で、こういった時間をね、まだ持てているというね、この幸せなことをかみしめつつ、また今日も一章読んでいきたいと思いますよ。それでは今日も一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の士師記第3章。カナンでの戦いを少しも知らないすべてのイスラエルを試みるために、主が残しておかれた国民は次の通り。これはただイスラエルの次の世代のもの、これまで戦いを知らない者たちに戦いを教え知るためである。すなわちペリジ人の5人の領主と、すべてのカナン人とシドン人とバールヘルモン山からレボハマテまでのレバノン山に住んでいたヒビ人とであった。これは主がモーセを通して先祖たちに命じた命令にイスラエルが聞き従うかどうか、これらのものによってイスラエルを試み、そして知るためであった。イスラエル人はカナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の間に住んで、彼らの娘たちを自分たちの妻にめとり、また自分たちの娘を彼らの息子たちに与え、彼らの神々に仕えた。こうしてイスラエル人は主の目の前に悪を行い、彼らの神主を忘れてバールやアシュラに仕えた。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラムナハライムの王クシャンリシュアタイムの手に売り渡された。こうしてイスラエル人は8年の間クシャン・リシュアタイムに仕えた。イスラエル人が主に叫び求めた時、主はイスラエル人のために彼らを救う一人の救助者、カレブの弟ケナズの子オテニエルを起こされた。主の霊が彼の上にあった。彼はイスラエルを裁き、戦いに出て行った。主はアラムの王クシャン・リシュアタイムを彼の手に渡された。それで彼の勢力はクシャン・リシュアタイムを抑えた。こうしてこの国は40年の間穏やかであった。その後ケナズの子オテニエルは死んだ。そうするとイスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。彼らが主の目の前に悪を行ったので、主はモアブの王エグロンを強くしてイスラエルに逆らわせた。エグロンはアモン人とアマレク人を集め、イスラエルを攻めて打ち破り、彼らは夏目足の町を占領した。それでイスラエル人は18年の間モアブの王エグロンに仕えた。イスラエル人が主に叫び求めた時、主は彼らのために一人の救助者、ベニヤミン人ゲラの子で左利きのエフデを起こされた。イスラエル人は彼を通してモアブの王エグロンに貢ぎ物を送った。エフデは長さ1キュビトの一振りのモロハの剣を作り、それを着物の下の右ももの上の帯に挟んだ。こうして彼はモアブの王エグロンに貢ぎ物を捧げた。 エグロンは非常に太っていた。貢ぎ物を捧げ終わった時、エフデは貢ぎ物を運んできた者たちを帰らせ、彼自身はギルガルのそばの石切り場から戻ってきて言った。王様、私はあなたに秘密のお知らせがあります。すると王は、今は言うな、と言った。そこで王のそばに立っていた者たちは皆、彼のところから出て行った。エフデは王のところへ行った。その時、王は一人で涼しい屋上の部屋に座していた。エフデが、私にあなたへの神のお告げがあります。と言うと、王はその座から立ち上がった。この時、エフデは左手を伸ばして、右ももから剣を取り出し、王の腹を刺した。つかも歯も共に入ってしまった。彼が剣を王の腹から抜かなかったので、脂肪が歯を塞いでしまった。エフデは窓から出て、廊下へ出て行き、王のいる屋上の部屋の戸を閉じ、勘抜きで閉めた。彼が出て行くと、王のしもべたちがやってきた。そして見ると、屋上の部屋に勘抜きがかけられていたので、彼らは、王はきっと、スズミ部屋で用を足しておられるのだろう、と思った。それで、しもべたちはいつまでも待っていたが、王が屋上の部屋の戸を一向に開けないので、鍵を取って開けると、なんと、彼らの主人は床の上に倒れて死んでいた。エフデはしもべたちが手間取っている間に逃れて、石切り場のところを通り過ぎ、セイラに逃れた。エフデは行って、エフライムの産地で角笛を吹き鳴らした。すると、イスラエル人は彼と一緒に産地から下っていき、彼はその先頭に立った。エフデは彼らに言った。私を追ってきなさい。主はあなた方の敵、モアブ人をあなた方の手に渡された。それで彼らはエフデの後について下っていき、モアブへのヨルダン川の渡し場を攻め取って、一人も渡らせなかった。この時、彼らは約1万のモアブ人を撃った。彼らは皆たくましい、力ある者たちであったが、一人も助からなかった。このようにして、モアブはその日イスラエルによって征服され、この国は80年の間、穏やかであった。エフデの後に、アナテの子、シャムガルが起こり、牛の突き棒でペリジ人600人を撃った。彼もまた、イスラエルを救った。と、第3章はここまででございます。この章はね、ヨシュアという人を亡くしてから、民がこう神というものに対してね、こうさまよい始めている時に、神がね、きちんとこう手助けを出してくれて、獅子オテニエルっていう人をこうまずこう助け手として出してくれるわけですけれども、彼がいなくなってしまってからはまた悪の道に進んでしまったと。そしてそんな道に迷ってしまった民たちに対して、神はまた今度エフデという人をね、投入してくれて民を、救おうと、してくれるわけですね。そしてエフデがね、勇気ある人たちを起こして王から民を救うと、そういう状況の一章なわけですけれども、この章もね、本当にいかにね、民が指導者なくして自分たちの信念というものをね、こう持つことができないのかというね、この人間の弱さが克明に書かれている一章でございますね。やっぱりね、人間ここまでね、目に見えるというか分かりやすくこう登場してくれる人がいないと信じることができないのかっていうね、この物悲しさをこの章では梅はよく感じますね。やっぱりね、見えてるものではなくてもね、信じたいなと梅はやっぱり思いますね。見えないものに対して信じる勇気、 そして信念っていうものをね、こう持ち続けることが大事なんだぞと、この書、そして聖書を通してね、神様はおっしゃってるのではないでしょうか。見えてるものが全てはではないと、信じる気持ち、そして貫き通す強い心っていうものをね、持てるように梅もこれからも精進していきたいと思います。のでので皆様も、見えてるものだけを信じるのではなく、見えないものに関して本当にね、信じる気持ちを持てば、いかに人間強くなっていけるのかというものをね、こう実感していってもらえたらなと、こう思う次第でございます。別ブログになりましてね、ランキングの方が昨日の時点で132位というね、ポジショニングをこう表示され始めたんですけれども、今日見てみたら、なんとなんとなんと114位というね、またランキングが上がる素晴らしい好結果を得らせていただいて、皆様がこう応援してくれてるんだなということをまた実感してしまいました。朝から非常にテンション高くなります。こういうのを見れるとね、本当にみんなが来てくれて応援を押してくれてるんだなっていうね、この感謝の気持ちを梅はね、こうやって一日一生なるべく怠けずに更新していくことでお返しすることしかできませんが、どうぞどうぞこれからもよろしくお願いいたします。ということで、今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。では今日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。